シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
あ、石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。9月になりましたからね。
あ、そうっすね。人間ドック行ってきました。久しぶりに。
ああ、そうか。会社員、会社勤めじゃないと、自
自
分でなん
分で行か
か、
なきゃいけないから
ああ、
ね。
ですよ
結
ね。
構お金がかかるし、
うん
イカメラをね、久しぶりに。し
うん。おお。
たんです。まあ、内視鏡ですか。ロンペ
はい。
さんってご病気されてから定期
うん。
的にご病院やっぱ行く機会が多いっすよね、きっとね。
多いし、去年僕も内視鏡やりましたね。
ああ、あれ、超しんどいじゃないですか。
しかもね、僕、知ってる人
そう
は知っ
だよ
てると思うんです
ね。
けど、口があんまり開かないから、口からできなくて、
鼻でしょ？
鼻からやりましたね。
まあ、鼻の方が楽っちゃ楽ですけどね。
ああ、そうなんですかね。気持ちよかったな。
いや、気持ち悪いんだけどね。でね、喉を結構今回ちょっとガリガリやられたかもしれなくて、翌日まで喉痛くて、まあ、なんかね、癌とかが見つかったらそれどこじゃないから、まあ、もちろん、そういうことはもう全然、もっと大きい病気が見つかるよりは全然いいんですけど。
ああ、もちろん、もちろん。
まあ何もなかったですけどね。なんかね。でもコツがちょっと分かったかも。2回目にして。もうほんとね、もうほんと、もうすべてを医者に任せるのが。でも一切もう何の抵抗もせずに、ただただもう自分がもうただの筒だと思って頑張るっていう。で、
きついっすよね、あれ
呼
も
吸
ね。
に集中っていう。
体調検査やんなかったんですか？
はやってないですね。
ああ、内視鏡
まあ、
だけ
多
やっ
分や
ぱ。
んないとダメだろうけど。あれ、
ねえ、去年同じ日に両方やって、もうほんとしんどかったっすね、なんかね。
もう何もする気出ないですよね、その日はね。
いや、厳しかったな。
あれ、看護婦さんが背中さすってくれるんだけど、結構あれがね、効くんだよね。途中で看護婦さんが仕事あってちょっと手が離れた時に、あって思ったもん。あ、さすってほしい。落ち着くからさすってほしいって、ちょっとやっぱ思っちゃったな。不思議なもんで。
いやー、でも、ちょっともう、内視鏡、僕は去年初めてだったんですけど、大腸検査は何回もやってるんですけど、いやー、内視鏡は内視鏡で厳しいなーって思いましたね、なんかね。
大腸ってあれ、まあ、ちょっと微量の話ですけど、下の方から入れるわけでしょ？それも嫌だな。で
なん
も、お
か、
えってなったりはしないでしょ？
おえってなったりしないんですけど、僕ね、何回かやってて、去年初めて麻酔なしで行きますかって言われて、
何そ
あ、
れ
い
嫌
や、
なな
ん
ん
か
だけ
ね、
ど。
ね、あ、大丈夫かなと思って、結構大丈夫ですよとか言われて、初めて麻酔なしでやったら、ほんときつくて、あ、
いや、
も
そうでしょ、そりゃ。
う、絶対こ、あの、今後麻酔ありでやろうって思いました
なしの方が向こうは楽っていうか早いんでしょうけどね。
ね。なんですかね、
待ち時
い
間
や、
もないだろうし。
ほんときつかったんで、
厳しいな。
大腸検査はね、何でしょう。僕は朝の時点の下剤で結構厳しいんですよね、なんかね。
ああ、そっか、下剤苦手な人。俺、その辺は大丈夫だな。
なんかね、だって水で言って2リットル飲まなきゃいけなくて、
あ、そうか。きつい
あ
な、やっぱ
れ
そ
が
れ。
ね、なんかペロッと飲めちゃう人もいるんですけど、僕はね、2時間かけてやっと飲むみたいな感じなんで。
やー、水きついっすよね。なんだろうな、ビールとかだったら2リットルぐらい全然じゃないけど、水って飲めないよなと思って。不思
い
議だよ
や
ね。
ー、ね、途中から本当に下剤を効き始めるから、もうなんか、僕は何のためにこれを飲んでるんだみたいな気持ちになってきますね、なんか。
そうね。まあでもまあね、早期発見のためにはまあ仕方ないんですけど。
そうですね。ただ、去年その大腸検査と、内視鏡をやったがために、僕の会社春に普通の健康診断があって、その時毎年バリウム飲んでるんですけど、去年やった検査によって、先生が、バリウムや、その次の人はやんなくていいよって言われたんで、それがなかったっていうのが僕の中の
救い。
救いでしたね。バリウムはバリウムで僕嫌いなん
い
で。
やー、バリウムも厳しい。 あれも嫌だな。
でも
ねえ。
な。
でも皆さんね、嫌がらずに言ってください
そうですね。
ね。うん。
検査ってね、大事で、僕も
大事大事。
過去に2回もね、大きな病
うん、
気してるけ
ね
ど、本当両方、発見が早かったから、
え。うん。
こうしていられるような感じの部
まあ
分も
そう
ある
で
ん
す
で、
よね。
本当ね、大事ですよね。
いや、そりゃそうですよ。うん。命には代えられないんでね。とはいえ、厳しいな、厳しいという。うん。
検査ね、嫌ですけどね。
まあ、今日は全然関係ないんですけど。
あれですね。
は
う
い。
まくつなげようと思う。
つなげようがないです。そうね。強いて言えば、デビッド・リーンが、若い頃下積みしてた映画会社がゴーモン・ピクチャーっていう名前なんで
なるほど。
拷問じゃねえかっていう、まあそういう関係、強引じゃねえかの方がね、正しいかもしれませんね。
まあ、医者は出てくる話ですね、多
あ、そうね。医療のシーンとか全然ないけどね。
分。ないけど、そうですね。
うん、人口の一人が医者っていうだけなんだけど。はい。あ、
こういうで
じゃあち
す
ょっと本編に行く
ね。
前にエアコン消しま
はい。
ーす。恒例のエアコン消し音が入るっていう。はい、はい、行きましょ
というわけで、
う。うん。
今回はうまくつながりませんでしたけど、石山さんと今回もやるのは、ディギー U-NEXT ということで、U-NEXT 配信映画の感想をネタバレなしで話していきたいと思います。今回は石山さんが選んだ作品で、合引きとなります。では、この作品の概要を石山さんお願いします。
合引きといってもお肉じゃないんですけども、
ね。
79回目にして、Begin You Next もついにですね、とうとう1945年の映画に 突入しまして、とうとう40年代っていう、今まで禁じ手にしてたんですけど、まあ、とうとう行くとこまで行ったなと思うんですけど、名匠デビッド・リーンの映画なんですけども、じゃあストーリーの概要を読みますね。夫と二人の子供と幸せな生活を送るローラ。毎週木曜日に街まで買い出しに行き、映画鑑賞や食事をするのが習慣の彼女は、ある木曜日の夕方、目に入ったすすを医師のアレックに取り除いてもらう。その後、何度か顔を合わせるうち、二人は自然と惹かれ合っていき、てんてんてんとなっております。
ありがとうございます。
はい。
という作品の感想を今回は自分、ロンペから話してみたいと思います。
はい。
合引きはですね、U-NEXT は字幕のみだったんで、今回は字幕で見てみました。で、この作品も、まあ、有名作と言っていいと思うんですけど、いろんなところの、ベスト10とか、
そうね。
いろんな人のフェイバレット
うん。
何本とかによく入ってるのを見かけるタイトルだなとは思っていたんですけど、見てなくてっていう。
デビッド・リーンの作品の中でも結構人気みたいですね。なんか調べてみると。他に大作いっぱいあるのに、これが好きって人結構多いらしいです。
そうなんですよ。
うん。
で、この前ね、確か石山さんとも話しましたけど、ストレンジャーっていう映画館で、今ですね、今つってもこれ収録してる時なんですけど、グレタ・ガーウィグ特集をやってて、ちょっと配信する頃には終わってしまってると思うんですけど、グレタ・ガーウィグ関連の、2000年代後半、2007年とか2008年の映画を、3本特集するっていうグレタ・ガーウィグ特集をやっていて、この前僕1日で連続して見てきたんですけど、そのグレタ・ガーウィグもフェイバレットに挙げてる1本ということですね、このアイビ
そうなんだ。
ー。で、僕その、確かグレタ・ガーウィグも好きだなって言ったっていうのは覚えてたんですけど、で、石山さんが言ってくれた監督はデビッド・リーンで、僕が過去に見てるデビッド・リーンの作品って、アラビアのローレンスとか、戦場にかける発信という、どちらかというと大作映画とい
そうう ね。
ような、 作品だったんですけど、
れはドクタルジバゴを見てないんですか？
ドクトルジバゴは僕見てない
見てないん
です
だ。
ね。まあでもそこら辺も含めて全部まあ後期の作品ってことになるから、まあ、ざっくり言うと後期の作品になると思うんですけど、この作品は1945年の、作品なんで、まあ、フィルモグラフィー的には初期作と言っていいと思うので、そのさっき言ったアラビアのロレンスとかに比べれば規模の小さい作品ですけど、まずはね、パルムドール受賞作品というところと、あと、アカデミー賞で監督賞を取ってるんですかね。なんで、このデビッド・リーの作品の中では、多分最初に大きな評価を得た作品ってことなのかなというところですね。で、たまに僕自分の感想を話すときにこれやってしまうんですけど、最初に言ってしまうと大変素晴らしかったっていう、文句なしなんじゃないかっていうような感想になる作品っていうことですね。で、まあ、話的には、互いに配偶者がいながら、男女の恋愛に、まあ、なる。つまり、不倫ものと言っていいのかもしれないんですけど、なんて言うんでしょうね。そんな、その不倫ものっていう言葉、ジャンルには当てはまらないような、すごい上品な作品だったかなという感じがするっていうところですね。で、まあちょっと話の内容を説明すると、まあ主人公のセリア・ジョンソンを演じるローラという女性で、彼女は、まあ先ほどもあったんですけど、既婚者で子供も二人いる女性なんですけど、一方、その相手となるのが、アレック・ハーベイっていう、この人が医者の男性なんですね。で、この二人の話になるんですけど、まあ、どちらかというと完全に、比重としては、女性側、ローラの視点がメインになっているかと思うんですけど、映画はこの二人の出会いから、描かれるわけではなくて、場面としてはこの二人が出会った、後の、時系列的にはもっと後の場面から始まって、それが、最初ちょっと場所がよくわかんなかったんですけど、駅のカフェみたいなところなんですね。喫茶店というか、JR で言えばベックスみたいなところですけ
そう
ど、
ね。
ここが、なかなか映画にとって、重要な舞台ってことが、まあ、後々すごく分かってくるところですね。で、このカフェが、二人が会ってるところに、多分ローラの知人の女性がやってくるんですね、その最初のところで。で、この人がね、ペラペラペラペラよく喋る、おしゃべりおばちゃんで、ローラのことを知っているから、一緒にいるのが、夫じゃないってこともわかってるんですね、その女性は。だから、アレックのことを見て、なんか素敵な人ね、ご主人に言いつけようかしらみたいなことを、軽口叩くんですけど、まあちょっとね、後々考えてみると、ローラにとってはドキッとするようなやりとりだったかもしれないっていうことで、まあ、そんなやりとりをしてる間に、そのアレック側が乗る列車がやってきて、アレックは帰っていって、ローラとそのおしゃべりおばちゃんは同じ方向の列車なんで、二人はその後、一緒の列車で帰っていくんですけど、ここでもね、おしゃべりおばちゃんがペラペラペラペラ、おしゃべりを続けるわけですけど、
あれすごいよね。
そう、このね、おしゃべりがすごくね、強調するような演出にもなっているし、切り取り方をしてると思うんですけど、もうここでの、その、ローランのうんざりっていうような、描き方とか、このね、おしゃべりおばちゃんとの地獄のような、時間を描くことで、対比的にそれまでローラとアレックが、過ごしていた時間、その時間がいかに大事な素晴らしい時間だったかというのを見せるっていうことだと思うんですけど、もうちょっとね、この冒頭だけで、今ちょっと冒頭だけを説明したんですけど、 描き方としてすごく素晴らしいなと思って見てたってところですね。で、まあ、映画の構成的にはこの後、ローラが帰宅したところまで描いて、時系列的には戻る形になって、
そうで
い
す
か
ね。
にしてローラとアレックが出会ったのか、まあ、そしてその流れがあの冒頭の場面にどう繋がっていくのか、あの場面がどういうシチュエーションだったかっていうのを、描いていくわけなんですかけど、まあね、お互いの背景が、説明されるんですけど、まあ、特にローラ側ですよね。
そうね。
まあ、彼女には、まあ、夫がいて、子供が2人いて、で、週に1回、なんか買い物とかのために、街に出るっていうような生活をしていて、その時にアレックに出会うわけなんですけど、おそらく通常のわかりやすい不倫ものと、僕は違うって思ったのは、ローラにはその普段の生活、家族についての、あとはもっと大きな意味での生活について、大きな不満はない。むしろ世間の物差しで言えば、幸せな家庭っていうことだと思うんですよ。で、夫も非常に優しい人なんですよね。で、子供たちも可愛い感じだし、だから、こここそが大きくて、まあ、偶然出会ったアレックに惹かれていくわけなんですけど、これはなんか現状に不満があって、その不満の吐き口として惹かれていくようなことではなくて、もっと純粋に、その出会った男性に惹かれていくっていう、まあ、こういうことでもあるという、出会いの話なんですよね。だからこそ、ローラの心情としては、ものすごい、引き裂かれるような気持ちになるっていう話なのが、僕はすごく面白いなと思いながら見たっていうところですね。で、まあ、ちょっと最初の方でも言ったりするけど、うまく説明できないんですけど、この映画を上品に感じるのが、僕が面白いって言った部分が大きいような気がしてるっていうところですね。というのが、非常に全体的な感想なんですけど、あとは、ちょっと僕がここがいいなって思った場面を二つ挙げようと思いますけど、一つが、そのローラとアレックが出会って、喋って、まあ、ローラ側の心情で考えると、話していて、楽しい人だな、ぐらいな感じになって、すごく過ごしていて、心地いいなっていう感じになっていくかもしれないんですけど、この、アレックという人物に惹かれていく、まあ、なんでしょうね。安易な言葉で言えば、恋に落ちるっていう、その瞬間がわかるような描かれ方がされて、いるんですね。で、その時にカメラが少し寄っていくっていう場面があるんですけど、あ、この瞬間だっていうのがわかるっていう演出になっていて、ここがものすごくいいシーン、なんですけど、まあカメラ寄るんですけど、わかりやすいけど、なんか大げさじゃないっていうのもす
そう
ごく良
ね。
かったと思います。っていうところですね。そこは一つと、あともう一つの場面は、まあ、これは終盤の場面ですけど、雨の場面があるんですけど、ここは、ローラの心情がしっかり言葉として表現される場面なんですけど、おそらく先に映像を、撮影して、編集して、そこに合わせて彼女の心情となる言葉を入れていると思いますけど、非常に絶妙な仕上がり、見事な仕上がりになっていて、映画とか、映像作品で、何でもかんでも、心情表現とか、ナレーションとか、モノローグとかを、とにかく否定する人っていますけど、僕は何でもかんでもそれが悪いわけじゃないと思うし、特に映画とかで、脊髄反射的に、その一定の、表現があったら全部否定する人って、 誰かの受け売りで、映画の表現で一般的にダメって言われてるからダメって言ってるだけとしか思えないし、本当にいいか悪いかを、自分の判断で見極めちゃいないっていうことがある気がするんですよね。そういう意味では、この場面の心情表現なんかは、すごく僕は優れていると思うし、僕はすごく好きだったっていう場面ですね。もちろんね、名作って呼ばれてる作品なんでしょうけど、まあそこら辺とか、ちょっと思い出す場面が多いぐらい、すごく僕は素晴らしかったと思います。ところですね。で、まあすごく良かったんですけど、ただですね、僕は、この映画を配信で見た週の前の週に、ワウワウオンデマンドで、見てた映画があって、それが、ザ・サン・息子っていう映画なんですね。石本さんこれ見られてま
い
す？
や、見てないな。
じゃないですか。僕も、見てなくて、そのワウワウオンデマンドで初めて見たんですけど、これは2023年の映画なんで、もう全然新しい映画なんですけど、僕は劇場で見逃していて、確か、ディズニー、アマゾンプライムビデオでおなじみのケンス君が、2023年のベストとして挙げていた映画で、すごくね、ケンス君からも、なんで見てないですかみたいなことを、言われていたのもあって、ワンワンオンデマンドの、に来たので、のもあって見た、ようやく見たんですけど、これがですね、とんでもない映画で、僕、かなり、頭を抱えながら、苦しみながら見た感じなんですけど、これね、見る人が見ると、理性が崩壊するんじゃないかっていう映画で、ちょっとね、詳しく内容を話せないですけど、まあ、不倫が関係する映画なんですね。だから、僕はその、映画を、まあ、2作品を1週間違いぐらいで見て、なんていうか、非常にね、アンビバレントな気持ちになったっていうか、よく、映画館の2本立て作品を考えるみたいな遊びってあるじゃないです
あり
か。
ますね。
僕ね、この世で一番異常な2本立てが、この、ザ・サンと、息子と、合いびきの二本立てなんじゃないかって思ったぐらい、並べるとすごい作品だなっていうふうに思ったっていうと
じ
ころで
ゃ
す
あ、目黒市でまたりで。
ね。
2本立てでやってもらったらいいかも
やっ
し
たらね、連続で見たら本当苦しむと思いますねっていうと
れ
ころですね。
ない。そう。ヒュージャックマンとローラ・ダーンの映画だね。
そうです。はい。ちょっとね、まだ見てない方いれば、ちょっと、合いびきと合わせて見ていただきたいなって思ったっていうことです
や
ね。
だな、頭おかしくなってしまって。分かってみねえやだな。
はい。そんな僕の感想となります。では、続いて、石山さんの感想と、作品を選んだ理由もあればお願いしま
はい、あ
す。
りがとうございます。選んだ理由はですね、ロンペさんとこうやって会話させてもらってて、たまに思う時があるんですけど、カットバックっていう撮影用語の意味について、僕の認識だと、カットバックっていう言葉は、別々の場所で起きている出来事を、同時にとか、まあ、もしくは交互に見せることでサスペンスを盛り上げる手法のことだと思ってるんですね。でもなんか、ロンペさんの会話の時にカットバックって言葉が出る時って、その2人の人物が会話してるシーンを撮る時に、A が話してる時と B が話してる時のそれぞれの顔を、まあ、正面からとか少し斜めからのアングルで撮った映像を交互につないで作るシーンってよくあるじゃないですか。あれのことをカットバックって言ってるって感じるときがちょっとあって、そんなことない？
両方使ってるかもしれないですね。
ああ、その後者の方のそのシーンのことって、なんか特に用語がなくて、なんか用語作ってほしいんですけどね、A が話してるときに B の人の肩がちょっと入ってるとか、まあよく見る映像あるじゃないですか、それぞれのリアクションとっとったりとかしてるんで。 なんかその方が一人で喋ってるより会話してる風に見えるから、よくあるね、シーンの作り方だと思うんですけど、これ男女の恋愛を描いた映画って、やっぱ基本会話劇になると思うんで、世界で一番映画撮るのが上手いと思ってるデビッド・リーンが その初期作で、その会話の見せ方っていうのを、いかに面白く描いているかっていうのを技術的な意味でとっても興味があるから、なんかこういう会話がたくさん出てくる映画だったら、多分同じような撮り方してると飽きちゃうと思うんで、いろんな方法で会話を撮ってるんじゃないかなと想像して、選んだんですよね。で、ロンペさんと一緒に見て話してみたいなと思ったっていうのが選んだ理由です。で、実際見てみたらどうかっていうと、まあ、そんなに いろんな撮り方してなかったなとは僕は思いました。うん。まあ、それは見る前はわからなかったので、まあ仕方ないかなと思うんですけど、まあでも、やっぱり技術的にもすごく面白い部分がたくさんある映画だと思って、ちょっとそういうところのお話ししたいなと思うんですけど、映画って、物語があって、映像があって、音楽があって、で、いろんな情報の凝縮されたものじゃないですか。一つの見方としては、まあ、情報の集合体とも言えると思うんですけど、でも、その作品って2時間で、じゃあ、収めなさいっていう条件が、まあ、いろんな映画会社とか、映画の劇場からの要望とかもあると思うんですけど、まあ、なるべくその時間に収めなきゃいけないっていう条件の中で撮影始めるんですけど、でも、なるべく情報をたくさん入れたいってなった時にどうするかっていうと、その情報を凝縮するってやり方があるわけですよね。で、それは、さっき言ったみたいにカットバックを使ったりとか、まあ場合によってはスプリットスクリーン使ったり、ミラーを使った鏡の中で話してる相手の顔を映して、その一つのアングルでもう二つ分の情報を入れてしまおうとか、あと長回しとか、この映画みたいに時間軸操作したりっていうのもその一つだと思うんですけど、それは映画の歴史の中でいろいろこう発明されてきた。で、ライティングとかカメラワークとかもその中にあると思うんですけど、ちょっと余談ですけど、以前、Digging You Next で取り上げたルクス・エテルナって映画ありましたけど、あれはまあグッと最近の映画ですけど、スプリットスクリーンを使った面白い映画でしたけど、まあ、スプリットスクリーンって考えてみたら、同時に2つの画面を出して、もう1つの画面でカットバックやっちゃうってことですよね。荒技ですよね。だから、荒技すぎてあんまり見ないんですけど、まあ、要所で使う映画の方が多いのかなと思うんですけど、この間、リチャード・フライシャーの考察魔って映画見たんですけど、これはもう、スプリットスクリーン映画になってて 超多用してるんですね。もう、映画のコンセプトの中にも組み込まれてるみたいな感じなんですけど、でもやっぱりさすがに使い方がうまくて面白かったですね。だからスプリットスクリーンファンの人は見てもらうと面白いかもしれないなと思うんですけど。
今、劇場でかかってるフォールガイもそうですよ。
あ、そうなんだ。へえ。
はい。あ
結
れは
構、
ね、スプリットスクリーンの話をしながらスプリットスクリーンになるっていうんです。
あ、そういう映画なんだ。面
はい。はい。
白い。ルックス・エテルナの監督の人のね、老人が2人が、まあ、最後の時を過ごすっていうのをスプリットスクリーンで見せた映画とかもありましたけど。
ああ、そうですね。あ、
うん。
前編です。あ、ちょ、
ね。
前編じゃないか。途中からか。
うん。まあ、そういうふうに、一つの画面の中でどんだけ情報量入れるかっていう、もしくは入れないかっていうことも、ディレクションのうちの一つなんですけど、じゃこの合い引きどうだったかっていうと、非常にオーソドックスな撮り方が多い映画で、まあ、1945年の映画ですし、そんなに変なことはさすがにしてないんですけど、で、やっぱり会話シーンはさっき言ったみたいにもちろん多くて、いろんな撮り方はしてるけど、基本的に2パターンで、やっぱりさっき言ったみたいに、お互いの肩を、まあ、撮影業界的に言うと、手前で舐めるっていうんですけど、舐めて撮影する、切り返し型の会話のシーンと、で、もう一つは、役者が、お互いに正面に向かい合ってんじゃなくて、横並びとか扇形にカメラの方に向かって、ちょっと開くような格好で座るように配置して、だから一つのカメラで同時に画角にもう二人を収めちゃって会話させるっていう方法ですよね。で、まあ、こんなのはもう当たり前すぎて、もう80年後、もうこれ80年前の映画なんですけど、80年後の今でも全く変わってないようなスタンダードな カメラのポジショニングの映画だなとは思いました。で、それより驚いたのは、なんかこの映画自体が、もうメロドラマなんて言葉では、生易しい表現じゃなくて、そういう撮り方じゃなくて、もうちょっとホラー映画みたいな撮影の仕方してて、ライティングとかカメラワークとか、まあ、基本的に2人の不倫関係がやっぱりのっぴきならない状況にはなってくるわけですよね。そうなってきてからの、もうなんちゅうか、フィルムノワールみたいに 影が、光と影の陰影がすごい濃い画面になってきて、で、しかも最終的にはダッチアングルっていう、まあ、カメラを斜めにして、その不安感とか不安定感を出すアングルがあるんですけど、これ以前のやっぱりディギンユネクストで 暗殺の森っていう映画で使われてた手法ですけど、このアイビキでも使われてるシーンがあって、もうそこはやっぱ本当にもう、なんかあとヒッチコックの映画みたいな サイコみたいな、怖いシーンになってて、もう完全にホラーだなと思って見てましたけど。
非常に印象
うん。
的に使われるんで、多分
ね。
見た人、みんなの印象に残ってる感じですよね、多
そう
分。
ね。だからそれがさっき言って、ロンペさんがおっしゃってた、ローラがうっかり恋に落ちてしまったシーンは、ちょっともう彼女の顔が滲むように見えるっていうか、光がパッと差すような感じで、やっぱり、あ、今恋に落ちました。はいっていう。でも、その帰り道、彼女が、あれ？でもこれって、不倫？いや、映画見ただけだし、みたいな、急に不安になってくるとことか、心が揺れ動くとことかを、そのカメラでの表現でいかにするかっていうのの、方に力を使ってる映画だなと思ったんですよね。その二人の会話がどうとかじゃなくて、恋に落ちてしまった人の顔を撮り方、それから、それが、地獄になってしまうっていうホラー的な撮り方とか、そういう方向の方にこの映画の面白さがあったというのに見てから気づいたっていう感じがしました。で、さっきから全然物語の話してませんけど デビッド・リーンと、ノエル・カワードの話を少ししとかなきゃなと思ってて、ノエル・カワードって人はこの映画の脚本やってる人なんですけど、劇作家なのかな、このノエル・カワードって本業は。まあでも劇作家っていうだけじゃ収まらない人で、まあ生まれつきのアーティストというか、まあファッションとか政治思想とか、基本的にアナーキストなんですよね。で、いろんなプレイヤーとか作家に影響を与えた人で、まあすごく先進的な考え方を持ってた人なんで、もう国とか自分を縛るものが一切ないみたいな人で、だからこそ敵も多かったけど、だから、あれみたいですよね。カポーティみたいな人だったと思うんですよね。うん。で、役者としても何本か映画出てて、オットプレミンジャーの、バニー・レイクは行方不明って映画見ました？
ああ、昔見ましたね。
あれの主人公の兄弟が住んでる、まあ住んでるとか引っ越してきた家の隣に住んでる変な人。なんかフランス人の役なのかな？なんかとにかくちょっとゲイっぽい感じで、もう本人そのままの役なんですけど で、出てますから、ちょっと興味がある人、今、アマプラにあるので、普通にめっちゃおもろい映画なので、ちょっと見てもらうといいかなと思うんですけど、その、ノエル・カワードが特に目をかけてたのが、その撮影所の、さっき言った、ゴーモン・ピクチャーズの、で、助監督やったりとかして、まあ、叩き上げで頭角を現してきてたデビッド・リーンだったんですね。で、2人で一緒に共同監督して、軍旗のもとにっていうプロパガンダ映画を撮ってて、で、これが一応、カンヌかな？の、ノミネートまでは行ってるんですよね、確かね。それで、まあ、これもすごい評価されて、で、ノエル・カワードの原作ものの映画化をデビッド・リーンに何本か任せてるんですけど、そのうちの4本目が、このカワードのその、スティール・ライフっていう舞台を、映画化したのが、この45年の合曳きになります。で、この関係性って、ノエル・カワードとデビッド・リーンの関係性って、ちょっと次回のディギン・ユーネクストで取り上げる作品の原作者と映画監督の関係性にもちょっと似てるなと思ってて、まあ、それはちょっと次回の時に撮っときますけど。で、とにかく物語の話しますと、さっきも言ったように、まあ、80年もすれば、一つの業界でもこんなに様変わりしちゃうわけじゃないですか、機材のこととか。撮影の手法のこととか。 まあ、役者の芝居のこととか、まあ、もう世の中自体が全然変わっちゃってますけど、こと、こういう男女のお話ってことになると、1ミリたりとも変わってないなと思って。不倫の構造というか、どっかでドツボにはまっちゃう人生の落とし穴というか、まあ、他に空いてなかったら、そりゃ一緒のテーブルに座るぐらいはするよね、みたいな。ランチぐらいはするよね、みたいな。でもこれ全然不倫じゃないから、みたいなことから始まって、あ、映画行くの？ちょうど俺も今行こうと思ってたんだよな。わざわざ別の席で見るのもね、みたいな感じから始まってって、ずるずるずるずると、まあ、親しくなっていくわけじゃないですか。俺、男同士だったら、女同士だったら何の問題もないはずなのに、なんで男女だとダメなんだろう、みたいなこととか、その家庭に何の不満もなくて、さっきロンベさんおっしゃったみたいに、旦那さんも優しくて、子供も可愛いのに、その幸せと、天秤にかけるまでもない、全然その男の人のことを知りもしないのに、なんでこんなに胸がときめくんだろうみたいなことだったりとかが、全然今でもわかる話だったりとかして、まあ言うて不満はあったんでしょうね、隠れた不満が。
どうなんだろうね。
ねえ、だって旦那さんの趣味といえば、暖炉の前でクロスワードするっていう まあ、多分退屈だったんでしょうね、きっとね。その不満はないし幸せなんだけど、やっぱり冒険というか、火遊びっていうのは人間にとっては男の人も女の人も多分変わらずに魅力があるもんだと思うし、でもそんなのはきっと幻影で 蜃気楼みたいなもんで、全然そんなもの幸せでも何でもないはずなのに、そっちに向かってフラフラと歩いていっちゃうという話なんですよね、きっとね。で、多分全然これ、アレックっていう人じゃなくても多分全然良くて、イケメンじゃなくても良くて、なんか自分にももしかしたらそういう人生があるのかもってかってちょっと勘違いしちゃうっていう女の人の話 だと思うんですけど、まあそんなものはね、今あなたが持ってる幸せに比べたら全く無価値なんだから、やめなさいっていう映画だと思うんですけど、もう感想でも何でもないっていうね、いう感じで、まあ現場からの以上になりますかね 何でしょうね。映画の感想じゃなくなっちゃってますけどね。まあ、そんなようなことを思った映画だったなと思います。
そうですね。だから、もともとが日曲だっていうのを僕は見てから知ったんですけど、ただ、見てる途中で、僕これ、さっき言ってたカフェ、喫茶店の場面だけを切り取ったら、舞台化できるなって思
ああ、
いな
確
がら
かに
見て
ね。
たんですよ。
ありそうですもんね。
そしたら、もともとの、戯曲で、で、多分、本当に、もともとの舞台は、喫茶店だけが舞台の一幕劇な
そう
ん
なん
で
だよ
す
ね。
ね。だから、僕が舞台化できるなって思ったら当たり前で、もともとそういう作品を映画として、そのカフェの外まで膨らまして作ったのが、この映画だっていうとこですよ
そうなん
ね。
だよね。でもそこもうまくてさ、あのカフェは当然セットで作ってるから、記者が駅舎に入ってくるシーンっていうのは、もちろん別で撮ってるわけですよね。本当の駅で撮るしかないわけじゃないですか。そのセットにか、電車が入ってこれるわけないから、電車っていうか、列車か汽車か。だから、これでも、街のロケっていうのもすごいいっぱいやってて、田舎の川とか行ったりとか、都会の公園の中にある、池とか湖みたいなとこ行ってみたりとか、ま、街中のセットも結構、あ、セットっていうかロケも結構たくさんやってて、それを、まあお互いじゃないな、男の人の家の方は出てこないから、ローラの家とかはやっぱり、スタジオに作ったセットであって、そのセットの撮影とロケと、この時代にしてはすごくうまくマッチングさせてるなと思ったし、まあ特にその駅についてるカフェと、その記者がホームに入ってくる、そのロケの部分のマッチングすごい上手だなと思いましたしね。結構むずくてライティング合わせるのって。ロケっぽいライティングとやっぱスタジオの中のライティングってやっぱり今でこそね、もうめっちゃ簡単にできますけど、当時は結構カメラも違うし、その照明機材も非常にそのローテクなものだったりとかするので、合わせるの多分むずかったと思います。フィルム上で合わせてるのかもしれないなと思いますけど、その露光の仕方で
そうっ
ね。
すね。まあ、 モノクロだからこそっていうと
ああ、
ころ
そうです
もある
ね。
のかもしれないですけどね。カラーだったらちょっともっと難しいのかなっていう
そう
とこ
ね。
ろでもあったりするのかもしれないですけどね。
この頃の映画って、アメリカの映画は基本的にセットしかないですね、ほとんどが。西部劇とかですらセットで撮ってたりとかして、まあ、どうしようもないとこはロケ行くんでしょうけど、その汚れ方とかがやっぱり全然変わってくるんで、難しかったんだと思うんですけど、ヨーロッパは逆にロケ結構入ってくるんですよね。ロケ撮影多いです。家の中とか撮影するときも、実際にある立ってる家で撮影したりとかを結構多かったらしくて、多分そういう流れがアメリカにはなかったヌーベルバーグっていうのにつながっていくのかな。そのトリフォーとか、勝手に仕上がれの人なんだっけ、ゴダールかとかは、もうセットじゃなくて、もうロケで撮ろうよみたいな、その方がリアルだしっていう、もっと、まあカメラが小型化したっていうのももちろんあると思うんですけど、そういう流れがあったのかなというのもちょっと面白く見ました。これは、ちなみにイギリスの映画です。
そうですね。
はい。なんか、あれさ、なんかで、悪気のないデートから始まるんだけど、でも最初はやましい気持ちないんだけど、やっぱ多分すっげえ楽しいんでしょうね。ああいうふうに遊ぶのって。家庭とかから離れて、何の責任もない立場で、責任はあるんだけど、それを自分を騙して、責任ないと思い込んで、二人でデートしたりとか、ボート乗ったりとかって、多分むちゃくちゃ楽しかったんだと思うんですよね。だからその楽しさが画面からこっちにも伝わってくるし。
そう、アレックの方のことは全然話してないですけど、彼は彼でね、ちょっと、
なんかね。
家庭にね、ちょっと大変なことがあって、まあ、そこで、外に求めてる部分も、あるのかなとは思いますけど、なんかね、そこら辺は、まあ、ないものを求めるじゃないですけど、わからないではないけどな、ってとこではありますよね。
んまり不倫はやっぱり良くないと。
まあ、さっき言った、あれですよ。ザ・サン、息子を見てくださいって。
わかりました。まあ、不倫を描いた映画だと、まあ、マディソン郡の橋とか、思い浮かぶと思うんですけど、この逢い引きから直接影響を受けた映画っていうのが、恋に落ちてって映画が、メリル・ストリー
メ
プ
リスト
と、
リーか。
ロバート・デ・ニーロか、の映画があって、あれは、まあ、これよりかなりメロドラマになってますけども、まあ展開としては似てて、やっぱりまあ悩むことは一緒ですね、不倫してる人はね。家庭をどうするんだっていう
そうなんですよ
ね。
ね。
って考えたらどっちもメリル・ストリープじゃねえかっていう、メリル・ストリープ不倫俳優なのかっていうね、そんなことはないんですけど。
そうですよね。なんか、やっぱ家庭があるか、まあまあ、だから不倫なんですけど、まあそこは大きいなって感じですよね。
でも、だからこそ、やっちゃいけないからこそ燃えるっていうのがやっぱり人間にはあるんじゃないですかね。これがだから、普通にフリーだったら普通に気に入らないとこも見えてきて、別れちゃったりとかね。
まあ何でも面白さもない、話になっちゃうんでしょうね、なんか
まあ
ね。
話では、多分映画にはならないですね。
そうですよ ね。
そう、だから人知れず終わるだけです。ねえ。
まあね、
まあ、気が合えば結婚すりゃいいだけじゃねえかって話だからね。
そこがあるからこそのドラマになるってこと
そ
な
ういう
んで
こ
す
と
け
です
ど。
わね。だからほら、見る方はさ、やっちゃいけないからこそ疑似的に映画の中で不倫体験ができるみたいなこともあるわけですよね。
まあ、なんか当時、まあ45年か。まあ、だから、日本で言えば多分、終戦のあたりの時期だから、まあその頃の、
今より厳しいですよ、不倫とかはね。
その頃ですもんね。
まあ今だってダメですけどね。さっきほら、グレタ・ガービックの話出ましたけど、ソフィア・コッポラも、このロスト・イン・トランスレーションって映画を撮るときに、この映画
ああ、
を
なん
ス
か
タッフみん
言って
な
ま
に
し
見せ
た
たみたい
ね。
ですね。まああれもちょっとそういう部分はあるので、まあ、不倫ってほどじゃないですけど、あっちこそ、それこそ。でもやっぱり、家庭とかから離れて、奥さんじゃない女性と一緒に遊び歩く夜の楽しそうな感じとかはやっぱり伝わってくるなと思うし。 まあ男の方だけじゃなくて女の方も楽しいと思うけどね。
まあね、この、なんだ、アレックも楽しそうだしな。
楽しそうですよ。
あいつどこまで天然なのかっていう感じですけどね。
悪気がなくてもダメなもんはダメですってい
ねえ、
う。
ちょっと、
ちょっ
ボー
と考
ト
え
の
た方が
方
いいで
と
す
か
よっ
ね。
ていう。
ねえ。
全然関係ないんだけど、この映画、冒頭、そのイギリスの映画会社で、イーグルライオンっていう、その映画の会社のロゴが出てくるんですけど、めちゃめちゃかっこよくて、全然見たことないロゴだったから、多分、そんなに映画、ないんですかね、イーグルライオン製の 映画って 初めて見ましたけどね。
おお、ちょっと見てみようかな。
めっちゃかっこいいと思って、ロゴ。かっこよすぎるだろうと思って映画会社のロゴじゃねえだろ、これと思って。い
ああ、もう名前からして小学生が考えたみたいな。
や、ほんと、ほんと。タイトルもさ、これブ、あの、現代ブリーフエンカウンターって言って、ブリーフは下着のイメージが強いですけど、ブリーフケースとかブリーフィングとかと同じブリーフで、まあ、ごく簡単なとか、短時間のとかいう意味ですけど、
の遭遇とか出会いってや
ね、
つ。
エンカウンターは出会うってことだから、まあ短い出会いって意味で、まあ確かに合いびきなんだけど、なんか合いびきっていうタイトルをつけた人は素敵だなと思います
これね、ちょっとね、
ね。うん。
なんだ、ビキがひらがなんですよね、日本語のやつはね。
そうそう。
独特の表記で。
だから送り方がちょっとおかしいんですよね。
ああ、そう、
うん、
なん
本当
だ、け
は、
ど、
合いびきだったら E が入るはずなんだけど、入らずに。
まあ、だからこそ、これ多分、検索とかかけると一発で映画のやつ
そう
が出て
ね。
くる。
そこを目指してつけたタイトルじゃないと思うけど。
じゃあね、こんな
検
時代
索
が来
し
ると
や
思って
す
ない
い。
と思うから。
そうね。で、実際にこれ何回もリメイクされてて、送り仮名が E が入ってる合いびきっていう映画もあるはず。だからそっちが引っかかることもあるか
でも、普通に PC で、合いびきって変換させようとすると、本当に合いびき肉の方の合いびきが出てきます
も。あ、
よ。
そっちが出ますか。僕は出なかったな。
本当ですか？
うん、3番目の候補ぐらいだった。
もうね、肉ですばかりでしたね。
あ、そう。まあいいんじゃないですか。で、絶対一生困らない。そっちが出たとしても。
音で聞いたら多分同じですもんね、多分ね、
合いびき。発音も一緒だもんね。合いびきってことないし。そうね。まあちょっと終わる前に、ちょっと座組の話もしたいんですけど、これ撮影がロバート・クラスカーさんで、この人はもう名作ばっかりやってる人で、まあそうじゃないのもやってるんでしょうけど、まあデビッド・リーンの、まあライバルであるキャロル・リードの、第三の男、あと、ジョセフ・ロージーのコンクリート・ジャングルとか、あとアンソニー・マンか、エルシド。あと、ルキノ・ビスコンティの夏の嵐とか、まあ、アレクサンダー大王とか、コレクターとかね、テレンスマンの。とか、もう名だたるドメジャー監督の大作から文芸作品まで、まあ、主にヨーロッパの名作が多いかな、の数々をですね、フィルムに収めてきた、巨匠中の巨匠の、結構初期の作品ですね。これだから、デビッド・リーンにとっても、ロバート・クラスカーにとっても、結構初期の作品なんだろうな、きっと。だから、ちょっと修作というか、まあ、練習してるっぽい感じもちょっとあるんですよね。うん。しかもこれ、音楽、ラフマニノフだから。あの曲だけか。
一曲しか多分出てこないですね、
多
これ多
分、ローラが自分を落ち着かせようと思って、レコードかけるんだけど、音量でかすぎて旦那に怒られるっていう。っていうシーンが出ますけどね。結構だからこの Digging You Next で、ベニスにシスでマーラ、偉人たちとの夏でプッチーニが出てきたんで、結構クラシック的に いろんな、巨匠の音楽の映画を見てる気もしてきたんですけど、まあ、多分気のせいだと思いますけど。なんかね、いちいちおもろくて。あ、なんか劇中映画で、なんだっけ、フレームオンパッションみたいな映画が、そんな映画ないんだけど、この映画のために作られたでっち上げ映画で、二人の 恋が燃え上がってきた時に、その映画を見るんで、燃え
確か
る情熱っていうひどいタイトルの分かりやすい劇中劇があったりとか、で、なんかちょいちょいね、笑わすためにやってるのかどうか知りませんけど、なんか、
そうね。旦那さんがやってるクロスワードパズルの答えがロマンスとかなんかね。
ねえ、やめとけっていうね。余計なことさせ、急にポワーなんて言ってさ、ロマンスになっちゃったりとかしてさ。
いや、それね、ちょっとクスッと笑えるところはね、あり
そう
ま
な
す
ん
よ。
だよね。でもあそこでさらっとローラが、ピーツの詩かなんかをそらんじるところで、ちょっと教養があるっていうか、まあ文学少女的なとこ、元、文学少女だったのかな。だから旦那さんと結婚してんのも、やっぱり多分旦那さんはそういうなんか文芸とかには興味ない人で、家の中でもさ、スーツ着てさ、ネクタイも全然緩めないようなさ、暖炉の前に座ってんのにだよ。で、そういう旦那さんだから、多分、なんだろうな。やっぱ彼女にとっては、そういう映画の話とか、音楽の話とか多分できない旦那さんだと思うんだよね。描かれてはないけど。だから、最初にアレックと出会って、一緒にランチとかなんか食べてる時の、楽団にのベース、コントラバスかなんか弾いてるおばちゃんが下手だったんだよね、すごくね。
ちょっとね、目立つんですよ
そう。で、
ね。
それを見て2人でクスクス笑ったりとかして、で、その後映画見に行ったら、その映画の劇伴してる、その同じおばちゃんが、今度はピアノかなんか弾いてんだけど、そっちは激うまなんだよね、確かね。
そうなんですよ。そこで、盛り上がるみたいなところですもんね、なんかね。
そう。だから、そういうことが話せる人だったんだよ、彼は。だから惹かれてしまったっていうのも多分あるんだよね。だから皆さんね、いろんなところに落とし穴が開いてるんで気をつけてくださいっていう。そういう映画なのかな？わからないけ
まあね、それこそ、その恋に落ちる瞬間っていうのも、なんでしょうね。アレックの見た目とかじゃないんですよね、これってね。
まあね、かっこいいっちゃかっこいいんだけどね、これは。
何のシーンかっていうと、だから、彼は医者だから、自分の専門分野のことをすごく熱心に語る場面があって、多分ね、その姿に惹かれていくんですよね、ローラはね。
多分その医術の話とかはローラにとってはもうちんぷんかんぷんなんだけど、
なんだけど、
彼が熱心に話してる姿を見て、ちょっと可愛いと思ったのか、まあ、かっこいいと思ったのか、あらっつってね、ときめいちゃうんだよね。
いやー、そうなんですよね。
そう。だから一緒に映画見たことが問題なんじゃなくて、心が惹かれちゃったことがもう問題なんだよね、きっとね。
まあね、いくつかの偶然も重なってっていうとことか、なんか、シンプルに、だから、付き合いっていうか、ちょっと会うぐらいの、仲だったらまだいいんですけど、まあね、当時、だから連絡先を知らない
そう
で
ね。
すよね。だから、だから毎週の木曜日会うみたいな約束はするけど、
それ
何
が
か
ま
の
た
タイ
いいん
ミ
だ
ング
よね、
で、
きっとね。
会えなくなったらもう本当に会えないみたいな感
ねえ。
じが、より盛り上がるみたい
そう。あれ、嫌われちゃったのかなと思っ
な。
て、勤務先かなんか行っちゃうんだよね。で、盛り上がっちゃったりとかするんだけど。ごめん、急に手術ができ、入って、抜けられなくて、みたいなね。
安心みたいな、あれがね、うまい、なんかですよ、なんかね。
ね、今だったらね、LINE でね、あ、ごめん、ちょっと抜けられなくなっちゃった。はーい、みたいな。じゃあまた来週、みたいな。ことで終わっちゃうようなシーンだけど、やっぱり当時だからいいのかもしれないですね。
ね、なんかそこら辺もね、面白いなと思いなが
そう。
ら見ましたね。
じゃあ、最後に、もう一個好きだったショットをちょっと言いたいんですけど、彼とがの関係が盛り上がって、で、いつもみたいに汽車で家に帰る彼女のところで、窓の外見てるんですけど、もう窓の外が夜なので、その車窓に自分の顔が映り込むんですよね。だから観客から見ると、彼女は窓の方を見てるんだけど、その映り込んだ彼女の顔が見えてるっていう状況で、それがめっちゃニヤニヤしてて で、当時ね、どういう技を使ってそこに表現してるのかわからない。まあ、焼き込んでるんだと思うけど、彼女が妄想してる彼とのラブラブの 架空の
想像の二人が重なるんですよね。
架空の二人のなんかお姫様と王子様がなんか舞踏会みたいなのしてるシーンとかが、まあ、他愛のない女子の妄想みたいなやつが、 その車窓にね、こう映り込むんだけど、彼
う
とあり得たかもしれない過去なのか未来なのか まあちょっと
ん。
ララランド的な表現かもしれない。だからそれがすごく恋する乙女感があって、なんかいろんなものの元になってそうだなとも思ったし。
ああ、そうかもしれないですね。
全然違うんだけど、涼宮ハルヒの消失っていうアニメがあって、そこにね、車窓じゃないな、あれ、学校の窓ガラスを使った非常に上手な、映り込みのシーンがあるって、見てください。めっちゃエモいんだよね、あれがね。以上です。アニ
まあ、
メで
そうい
う。
う、あれですよね。非常に、印象的な場面がめちゃくちゃあるっていう
結構テクニ
作
カル
品です
だと思う。
よね。
いろんな意味で。85分ぐらいの映画だけど、すごい凝縮されてて、いいと思いますよ。
なんか、いろいろな人がお気に入りにあげるのもよくわかるっていうよう
確かに、確か
な、
に。
過去の名作っていう感じだと思いますね。
ですな。
こん
ね、
な感じです
終
か
わり
ね。
ましょう。
というわけで、今回は、IBG の感想でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
バイ
す。
ビー。